この4章のところにはレビ人の具体的な務めのことが記されてあります。特にこのケハテ族は非常に重要な奉仕を担わさせられたわけです。4節のところを見ると、ケハテ族の会見の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることで次の通りであるとあります。レビ族の中にはゲルション、ケハテ、メラリと三部族があったわけなんですけれども、特にこのケハテ族の奉仕は非常に重要であった。なぜならば、この五節のところに、宿営が出発するときはアロンとその子らが入っていって、仕切りの垂れ幕を取り下ろし、証の箱をそれで覆いと。この証の箱というのは実は契約の箱であり、その中にはこのアロンの杖、そしてマナの入った壺、そして実戒を刻んだ石板が収められていたわけです。非常に最も重要なものであったわけですし、そしてそれを取り扱うのはアロンとその子らが、実はこの仕切りの垂れ幕、それは聖女と最も神聖な死聖女を分けるための垂れ幕であったわけなんですけれども、その垂れ幕を下ろすのはアロンとその子らであって、レビ人たちは絶対に手出しをしてはならなかったわけです。そして証の箱をそれで覆う。そして6節には、その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を広げ、担ぎ棒を通すと。もう本当にそれは厳重に保管される。そして他のものには目に触れないようにということで、このようなことがなされたわけです。そしてここにはこの真っ青の布を広げという言葉が出てきます。そしてまた9節には、青色の布とあるんですけれども、実はこの青というのは神の臨在を表す色であるとされているわけです。今もイスラエルの国旗は白地にそのスカイブルー、真っ青の青でもって、あのダビデの星を描かれてある。それはもう神様を表す色であると言われているわけです。そして7節には、臨在の机の上に青色の布を広げと。臨在の机、そこにはこの7節の割にはジョークのパンを置くとあるんですけれども、命のパン。そしてまた9節には食材というものが出てきているわけなんですけれども、こうしたものはある意味イエス様ご自身を象徴的に表すものであると考えられるわけです。イエス様は、私は命のパンであると言われたわけです。しかも、人はパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであると言われた通りに、私たちは食べるパンももちろん大切であるわけなんですけれども、神の御言葉に預かる。またこの食台っていうのは火を灯す、聖女の中は暗かったわけです。特に死聖女はもう真っ暗であった。この灯火が必要であったわけですし、またイエス様自身も、私は世の光であると言われたわけなんですけれども、私たちにこの救いの光が必要である。そうしたものをこの青色の布でこの覆って、そしてこの担いで外に出し、そして移動するということが決められてあったわけです。そしてまたこの15節のところに、宿営が移動する際には、アロンとその子らが聖女と聖女のすべての用具を覆い終わってからとあるわけなんです。だからレビ人は確かに幕屋の管理は任されていたんですけれども、その用具に関してはアロンとその子らが聖女と聖女のすべての用具を覆い終わってから、それからこのケハテ族が入っていって運ぶということがあったわけなんです。彼らは絶対に その最も神聖なものに触れてはならない。それを触れることができるのはもう祭司だけであったということであるわけです。ですからこの15節の後半には、彼らが聖なるものに触れて死ぬことのないようにするためである、これらは会見の天幕でケハテ族が運ぶものである。彼らがしたのは、それらの器具を、ジュゴンの皮、また青色の布で覆われて、そして、担ぎ棒が通されて、ケハテ族が運ぶということであったわけです。そして20節のところにも、彼らが入って一目でも聖なるものを見て死ぬことのないようにするためであると。ですからこういう最も重要なもの、聖なるものはもう祭司がそれらのことをもう取り扱って、レビ人たちはもう触れたり目にはしない神聖なものであるということであるわけです。今日においてはこうしたことは特別ないわけなんですけれども、やはり聖餐式の器具というのはある意味牧師、そしてまたその奉仕に関わる人たちだけで取り扱ってるっていうところが多いんではないだろうかと思います。柏原教会でもその聖餐の器具や、またこの聖餐、この洗礼式のこの盆なんかを取り扱うのはもう限定された牧師、それに関わる者たちだけで行っているっていうところがあるわけなんですけれども、やはりある意味聖なるものとして私たちは注意を払って取り扱っているっていうところがあると思います。しかし何よりも神様がそこにおられる、私たちと共におられるということを大切なものとしなければならないと思います。そしてまたゲレション諸子族やメラリ諸子族は、この幕屋や、そしてまた外側の幕屋の板なんかを扱うということで、彼らはまたレビ人としての奉仕を成していった。これらのことはすべて49節に、彼らは主の命によりモーセを通して任じられ、それぞれの奉仕とその運ぶものを受け持ったと、このようにしてレビ人たちの奉仕が規定されたわけです。ですからそこにはやはり順序があり、そしてまた主の臨在が表す非常に尊ばれるべきものがあったということを私たちは覚えなければなりませんし、この幕屋、そしてまたその施政所がこのイスラエルの人たちの中心であり、そしてまた神様はそのところに臨んでくださってイスラエル全体を導かれるということになったわけです。私たちは今この旧約聖書の規定というものはありませんけれども、しかしやはり私たちのところにも神様は望んでくださる、教会は立っているわけですし、また礼拝堂があると、本当に私たちはこのことを心に覚えて、神の臨在、そしてまた聖なるものとされている、そのことを覚えて、また私たちは奉仕をするものとさせていただきたいと思います。